ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
森部和樹の新刊、この一冊で全てがわかるグローバルマーケティングの基本が出版されました。ぜひお近くの書店アマゾンでお求めください。
今日はですね、少しちょっと真面目な話をしようかなと思っています。前回とか前々回とか何の話だっていう話をしてしまったので、今日はちょっと真面目な話をしようかなというふうに思うんですが、最近、だいぶね、その中堅中小企業向けのアジア新興国展開についてお話をしていなかったので、ちょっとそのことについてお話をしていこうかなというふうに思います。で、その中小企業といってもですね、いろんな定義があるので、どこからどこまでをこう中小企業というふうに切るかということは非常に重要なポイントで、国や行政が定めている中小企業と実際にその世間で言われている中小企業の定義って実はこう大きく違ってたりとかで、海外事業の場合、基本的に大企業の方が海外事業は一般的にはこう進出しやすいっていう、その進出という意味ではですね、その輸出とかではなくても進出という意味では一般的にはそうですと。でなぜならば経営資源が多いからと、人物金情報の経営資源が圧倒的に大企業の方が中小企業に比べて多いので、大企業の方がやりやすいですよというのが大前提としてありますと。ただ戦い方によっては中小企業でも、もしくは中小企業の方が大きな成果を上げられるっていうケースはあって、なぜならば大企業が求めているその売上とか利益とかシェアと、中堅中小企業が求めている売上利益シェアっていうのは全然違うんですよね。だから大企業と同じ戦い方をする必要性は全くないし、中小企業には中小企業の戦い方があるし、その上で例えば大企業は100億やらなきゃいけないのを中小企業は数億、まずは数億やって、最終的には数十億までいけたらいいんだという場合、これって全く戦い方が変わってくるので、そういう意味では中小企業の方がやりやすい国であったり地域、もしくは商品カテゴリーなんていうのもあるので、ちょっと話それましたけど、ただ一般的には大企業の方が経営資源が多いのでやりやすいですよと。でその中で中小企業を定義するときに、まずね、これレアケースもありますけど、一般的にその海外展開をする場合に、ここの番組で主たる市場っていうのはアジアを中心とした新興国市場なので、その新興国でもインドとかアフリカなくはないけども、やっぱりハードルが高いですよね、中小企業にとっては。でそうすると、中小企業にとってのそのいわゆる海外展開っていうと、カテゴリーもよりますけど、そのまず欧米があると。でその中でその新興国というくぐりで言うと、中国はもう新興国じゃないですけども、中国とか ASEAN を中心としたエリアがやっぱり一般的には出やすいのかなというふうには思います。これはいわゆる日本に対する親和性もそうだし、距離的な問題もそうですし、ある程度の前提が整っている状態であると。アフリカまで行っちゃうと全く前提が整ってないところで挑戦をするということになるので、なくはないけどだいぶハードルは上がるというのが一つありますよね。で中小企業を定義する場合に、ごめんなさい、中小企業の定義からだいぶ話が逸れちゃいましたけど、うちの会社の定義はですね、やっぱりその海外に出ていい中小企業と出ちゃいけない中小企業っていうのがあって、日本国内で利益が十分取れてないのに海外に出るっていうのは、これはもうまずもって本末転倒でありえないことなので、日本でダメな企業は海外でもダメですということは厳しい口調で言っておいた方がいいのかなと。日本がダメだから海外っていうのはなかなかこれは難しいと。まず日本の方が圧倒的にこのやりやすさのハードルっていうのは低いのだから、その日本で成功できない企業が海外に出て成功できるかっていうと、これは無理だよねと。なので利益が出てない企業は海外に行くべきでないっていうのが、僕がこの20年間ずっと言い続けてることなので、まず利益が出ているっていう ということが絶対前提になりますよと。で、売上が数十億から数百億円の中小企業、これ、ごめんなさい、売上が利益が出ているということは大前提で、売上が数十億から数百億、これを僕は中小企業というふうに、うちの会社では中小企業というふうに定義をしていて、で、売上が数百億円から1000億円程度、まあ、1000億円弱ぐらいですね、これを中堅企業、1000億円、まあ、1000億円前後だね、1000億円、1200億円とかも、まあ、中堅企業と。海外に行くと何千億円とか1兆円とかっていう企業がやっぱり大企業として行ってますから、中堅というふうなカテゴリー定義をした方がいいですよね。やっぱり1000数百億円の会社と1兆円の会社のその海外事業部のレベルって全然違うので、その調査をするにしろ戦略を組み立てるにしろ今まで散々見てきましたけども、全然レベルが違うし、その求めてるものも違うので、まあ数千億ぐらいになったらやっぱり大企業というふうに定義分けをした方がいいと思います。これ必ずしもね、国内のその大企業、中小企業、中堅中小企業の定義に当てはまらないので、こういうまあ定義分けをしっかりしていくということはまず必要で、でよくね、その中小企業と言いながら連載企業と中小企業の、まあ、区別がなかなかこうついていないケースというのもあるんですけど、その連載企業を海外に展開させようとしたりする、まあ、支援機関とか金融機関とかですね、そういうところが、まあ、結構見受けられるんですけど、連載企業はやっぱりちょっと経資源的にもう圧倒的に足りていないので、やっぱ国内が先じゃないですかねと。その売上数億円の会社が海外に行くっていうのはなかなかちょっと難しいと思うので、そこはまた少しこう国内に集中するっていうことは重要だなと。で、なんか言ってたらすいません、定義の話で終わっちゃいましたけども、こういうふうに定義を分けて、出ていい企業と出ちゃいけない企業がまず中小企業にはありますよと。で、出てその勝ちやすい場所と勝ちにくい場所っていうのもあるし、それから、出方っていうのもそうなんですよね。その進出をするっていうことはダメだけども、輸出でやれば勝ちやすいとかですね。だから大企業と中小企業っていうのは本当に戦い方、それから求めるものも全然違いますよね。どれぐらいの利益求めたいのか、売上求めたいのかで求めるものも違うので、全くそのみんなが同じ方向を向いて同じ戦い方をするなんていう必要性は全くなくて、けどその厳しいことを中小企業に言いましたけども、中小企業の方がやりやすいケースっていうのも多々あるので、これはもうやり方次第だと思うので、その辺の話をまた次回ちょっと続きでやっていきたいなというふうに思います。はい、今日はこれぐらいにしたいと思います。また次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。podcast@spydergrp.com podcast@spydergrp.com まで、たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。